呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。お祈りをいたします。天にいらっしゃいますお父様、今日クリスマスイブの夜にこうしてあなたによって召し集められた兄弟姉妹方とともにあなたの誕生を記念する礼拝の時が持てますことを感謝いたします。世の中は非常に騒がしい、そのような一年でありました。しかし今日こうしてあなたによって召し集められた 兄弟姉妹方と共に賛美の時を持ち、あなたからの御言葉を聞く、その恵みが与えられましたことを感謝いたします。まだまだ予断を許さない、そのような時ではありますけれども、どうぞあなたによって支えられ、希望を持って明日から始まる新しい日々を過ごしていくことができますようにお導きください。今この時、この会場に向かっている兄弟姉妹があれば、その足を早め、共に祈り、賛美の時が待てますようにお支えください。足りません感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。
ナザレというガリラヤの町に神から使わされたダビデ家のヨセフという人の許嫁である乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエルサベトも、年を取っていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。そこで天使は去っていった。
起立して賛美歌95番。 着席してください。
その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その地筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録をするためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、野にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。
その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。 すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然、この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかし、マリアは、これらの出来事をすべて心に収めて、思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが、すべて天使の話した通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。
起立して賛美歌106番。 着席してください。
イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人も皆同様であった。王は民の宰相たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているかを問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らをひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、餅薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
起立して賛美歌109番。 着席してください。
主イエス・キリストの父なる神様、2020年のイブ礼拝に招かれ、多くの兄弟姉妹方とともに御子の降誕を祝うことができまして、心から感謝申し上げます。巡り来るこの季節になりますと、クリスマスを楽しむ行事として毎年同じことが繰り返されて行われているように思われますが、決してそうではありません。主の御言葉は新鮮な意味が含まれており、計り知れない深いものであることを私たちは教えられております。くめど尽きない泉のように、御言葉も尽きることなく永遠に語り継がれることを信じております。このことが多く知れ渡り、人々に伝えられますようにお願いをいたします。私たちはキリスト者で、主の御言葉は理解されているように思われますが、ほんの一部分しか分かっておるところはございません。こんな私どもでございますが、主は支え、私どもに語り続けておられます。本当に言い尽くせない感謝でございます。時代とともに人の生活は変わっていくものでございます。そしていつ何が起こるかわからない現在、私たちは何をしてよいのでしょうか。ただただ怯えているばかりでございます。こんな時こそ主にすべてを委ね、祈ることに祈ることを覚えなければなりません。自分の楽しみを優先するのではなく、主を賛美し祈ることに心を向けて歩むことができますよう、どうか神様導いてくださいますようお願いいたします。御前にあなたからいただいた恵みの一部ではございますが、信言感謝献身の印として献金を捧げさせていただきました。どうぞあなたの御用のためにお使いください。この静かな夕べにイブ礼拝のひとときが守られましたことを感謝して、尊き主イエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の異なる資格を与えた。この人々は、血によってでなく、肉の欲によってでなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。しるしの血の御言と題して説教をいただきます。
今晩、聖書のクリスマスの出来事を伝える記事を走馬灯のように何箇所かご一緒にお聞きいたしました。その中にルカによる福音書の2章の8節から20節、羊飼いたちへの知らせというふうに記されている記事がありました。プログラムの3ページの真ん中から下のところに記されているのがその記事です。で、その始まりの方の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。最初のクリスマスの晩に、ベツレヘム郊外の野原で、羊の群れを守りながら野宿をしていた羊飼いたちがおりました。羊飼いたちが夜中目覚めて、羊の群れを見守っているというそのこと自体は、これは何も特別なことではありません。それはいつもの見慣れた光景でした。この羊飼いたちは地上の生活の中で自分自身に与えられている務めとして、いつも通り羊の群れの番をしていました。特別なことは天から起こります。羊の群れの番をしている羊飼いたちの上の天が開いて、無数の天使たちが現れ、羊飼いたちのもとを訪れました。天使たちは天に属する者としての特別の輝きをその身に帯びています。その輝きは神様のご栄光を指し示すような輝きであり、そしてその輝きが羊飼いたちを明るく照らし出したので、羊飼いたちは非常に恐れたのだ。ここにはそんなふうに述べられています。この時羊飼いたちが抱いた恐れというものを、今晩果たして私たちは理解できるでしょうか。羊飼いたちが経験したような異常な天の輝きを知らないので、自分にはこの恐れは本当にはわからないだろう。 そうお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。言葉の上で羊飼いたちが非常に恐れたと、そうここに言われていることを聞いて、ある程度はその気持ちを想像して思い浮かべようとすることはできたとしても、果たして本当にあの最初のクリスマスの晩に羊飼いたちが覚えた恐れ、また羊飼いたちが覚えた驚きというものをここにいる私たちは分かるだろうかと自問自答しますと、本当には分かっていないのじゃないか、そう思う方がいらっしゃるかもしれません。しかしながら、この晩の羊飼いたちの驚きと恐れというものが本当に私たちには分からないものなのでしょうか。あの羊飼いたちが覚えた驚きと恐れはこの私にはよく分からない、そんなふうに私たちが考えるときには、実はある一つの前提がそこには考えられているように思います。それはクリスマスの晩に現れた天使たちは羊飼いたちの上には現れたけれども、今ここにいる私たちの上には現れていないのだという前提です。でもしもクリスマスの日に羊飼いたちを訪れてくれたその天使たちが私たちのもとを訪れてくれないのだとすれば、それは確かに私たちがどんなに想像をたくましくしてみても、それはもちろん羊飼いたちの驚きや恐れを想像して思い描くということにはならないだろうと思います。羊飼いたちが覚えた驚きや恐れというのは、彼らが人間の自分自身の想像力やイマジネーションで作り出したものではないからです。天から天使たちがやってきた、そのことによって引き起こされた、そういう驚きであり恐れだからです。ですから実はこの羊飼いたちの恐れたということを受け取る際の問題は、ここにいる私たちのもとにはクリスマスの天使はやってこないんでしょうかということになるだろうと思います。もしも天使たちが私たちのもとを訪れてこないのであれば、もちろん私たちは自分の持っている人間の想像力で羊飼いたちが驚いたり恐れたりしたことを思い描くことはできないでしょう。しかしです、本当にクリスマスの天使たちは今晩私たちのもとを訪れていないんでしょうか。ある説教者がこのルカによる福音書の2章8節から20節のところを説教したときにこんな話をしています。私たちが聞いているこの箇所というのはしばしば羊飼いたちの礼拝、そういうふうに呼び習わされているけれども、実はこのところで本当に意味があることというのは、羊飼いたちが礼拝をして最初のクリスマスをお祝いしたというところにはないのではないか。お生まれになった救い主は、私たち人間がお手伝いなんかしなくても、ご自身でお祝いなさることがおできになるはずだ。実はこの聖書の言葉の中で最も大事な事柄というのは、羊飼いたちが救い主を礼拝するように招かれたということを 自覚した、この私は救い主のお誕生をお祝いするように天使たちから招かれているんだと、そのことに気がついた点にある。そしてそれはまさしく今晩ここで礼拝している私たちも同じなのです。最も大事な事柄というのは、私たち自身が天使たちを通して救い主を礼拝するようにお召しを受けているということに気がつくということなのです。この説教者はそういうふうに語りました。で、おそらくそんな説教した説教者にはです、2000年前の羊飼いのもとだけではなくて、今の時代私たちのもとを訪れてくださっているクリスマスの天使たちというものがありありと感じられていたのだろうと思います。もしもその説教者が受け止めていたようにです、2000年前のベツレヘムの郊外だけではなくて、今晩ここにいる私たちのもとにもクリスマスの天使たちが訪れてくれている、そして私たちにも天使たちが語りかけているのだとすれば、事情はどういうふうになるでしょうか。今日私たちが耳にしているこの聖書の言葉っていうのは、2000年昔の出来事ではなくて、まさしく今晩ここにいる私たちにも語りかけられている、そういう言葉だということになるのではないでしょうか。そして事実はまさしくその通りなんです。救い主イエス・キリストという方は2000年昔の人たちのためだけにお生まれになったのではなくて、今日ここで聖書の言葉に耳を傾けている私たちのためにもお生まれになっていらっしゃるからです。天使たちが告げている言葉に耳を澄ませたいんです。先ほどの後のところです。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけるであろう。これがあなた方への印である。クリスマスの天使たちは一つの印を羊飼いたちに示します。そしてそれは私たちにも同じ印が示されているんです。確かにその印が現れていることをあなた方は出かけて行って確かめなさい。羊飼いたちはそう伝えました。羊飼いたちにそう伝えました。で、天使たちが伝えた印って何か。布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子です。そしてそれはまさに羊飼いたちにあのクリスマスの天使たちが告げて以来2000年以上にもわたって全世界の人々がクリスマスが訪れるたんびにです、この印に心を向けるようにって、そういうふうに語りかけられてきている、そういうものでもあります。今晩私たちもこのところでまさに天使たちの言葉を聞かされているんです。あなたにも確かに一つの印が与えられている。この幼子に心を向けなさい。その子は布にくるまって貝羽桶の中に寝かされている。一人の幼子、生まれたばかりの血の実子が布にくるまり貝羽桶の中に寝かされている。これは一体どういうことなんでしょうか。この血の実子がなんでこんなふうに布にくるまって貝羽桶の中に寝かされているというふうになったのかは、実はルカによる福音書の2章7節のところに
語られています。今晩私たちが持っているこのプログラムでいうと3ページの上のところの聖書のところの一番最後の言葉です。上の言葉の 3、4行のところを読みますけど、こんなふうに書いてあります。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで解剖家に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。聖書は語るんです。羊飼いたちに示された印の血の御子、すなわち布にくるまれて解剖家に寝かされた血の御子というのが、なんでそういうふうになったのか。それは宿屋には場所がないため、やむを得ず家畜小屋の中、貝羽桶の中に寝かされたのだと、そういうふうに聖書は語るんです。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからというんです。この宿屋に彼らが身を寄せる場所がなかったというのは、一体どういう事態を言い表しているんでしょうか。これはしばしばこんなふうに説明されてきました。すなわちこれはこの世の冷淡さ、残酷さを表している、そういう出来事だ。臨月の大きなお腹を抱えて長く危険な旅を続けてきたマリアとヨセフは、ようやく目的地のベツレヘムに着いたけれども、しかしこの晩ベツレヘムには彼らのための客間はもはや空いていなかった。檻からの住民登録の勅令が出されていて、そして大勢の人々が普段暮らしている自分の町や村から他の町や村に移動しなければならなかった。そのために宿屋はどこも満員だった。そんな時には人間は他の人のことなんか気遣う余裕はなくなってしまって、自分の用事や仕事で手一杯になってしまったので、結局遅れてやってきたマリアとヨセフは家畜小屋でお産を経験しなければならなかった。そういう冷たい世の中に救い主となる緑子がお生まれになったということを表すのが、宿屋には彼らに泊まる場所がなかった、そういうことなんだと、そういう説明がされました。人々は誰も自分が悪いことをしているなんて気がつかなくて、ただ余裕がなくて、自分が一生懸命に生きている、しかしそういうことをしているうちに他の人たちに命の危険や迷惑を及ぼしてしまうことがある。宿屋の中に彼らの泊まれる場所がなかったというのは、そういう私たち人間の惨めな罪の現実を表しているんだ、そんなふうに説明されることがよくあったんです。で、確かにです、ここにお生まれになった緑子イエス様は、この世に生きている私たち人間の罪のため、そしてまた罪によって引き起こされる人間の破れや、辛い現実を救うために、十字架にお金になるために生まれてくださいました。それは本当のことです。しかしそれはそうなんですけれども、しかしもしもです、この晩羊飼いたちに示された印というものが、そういうこの世のつれなさ、冷淡さ、厳しさをしみじみと物語るというだけのものだったら、それは果たして大きな喜びの印として受け取られたでしょうか。先ほどルカによる福音書の2章8節から20節の羊飼いたちへの知らせというところを聞きましたが、その一番最後のところはこういうふうに結ばれています。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。つまり貝羽桶の中に血の御子が寝かされている、それがあなた方への印ですと聞かされて、その通りだった。でそれを見た羊飼いたちはです、とても喜んで神様をあがめながら賛美しながら帰っていったんだ、そういうふうにここに記されています。 もしもこの晩羊飼いたちに示された印というのが、この世の冷酷さや厳しさを思い知らせるだけのものだとしたら、果たして羊飼いたちは喜ぶことができたでしょうか。神様のなさりを賛美して神様をあがめながら帰っていくというふうになったでしょうか。私たちが生かされているこの世界って本当につらい、あの親子は気の毒だと心を痛めながら言えずに着いたんじゃないでしょうか。羊飼いたちがここで大いに喜ばされ、感謝して神様の皆を賛美して帰ったのは、彼らがです、この世の厳しい現実の中にも神様からもたらされている救いの喜びが確かにここにあった、そのことを目の当たりにすることができたからではないでしょうか。じゃあ羊飼いたちは何を見たのか。印として彼らに示されたのは、布にくるまって貝羽桶の中に寝かされている血のみ子です。血のみ子はもちろん安らかに眠っていたに違いありません。たとえその横たえられている場所が貝羽桶であり、敷き詰められているものが干し草や藁であったとしても、しかし血のみ子自身は直にその痛い藁に刺されているのではありません。しっかりと布にくるまれて、暖かな布にくるまれて貝羽桶の中に寝かされています。で、ここに出てくる布にくるまってと言われているこの布っていう言葉に注目したいんです。この布って、私たちが持っている新共同訳の聖書に書かれているその文字はです、実はもともとのギリシャ語の聖書でここを読みますと、産着っていう字が使われているんです。布にくるまれてって書いてあるその言葉は、産着を着せるとか産着で包むっていう、そういう文字がここに書いてあります。私たちが今晩読んでいるこの聖書でには、そのことがはっきり日本語に訳し出されていないんですけれど、しかし実はもともとの聖書に書いてある言葉というのは、この世にお生まれになった緑子イエス様が生まれてすぐに、両親がそれを用意して旅をしてきた産着を着せられて、そして安らかに貝羽桶の中だけれども横たえられ眠っていたんだっていう、そういう言葉なんです。そしてそれが実は羊飼いたちに示された印だったんです。羊飼いたちに示された印、それはこの世が辛く冷たく冷淡で、そして生まれてきた赤ん坊が虐待をされ本当に寒空に放置されているというのではなくて、そういう厳しさや困難は確かにあるけれども、しかし神様がこの両親を通して確かにこの幼子を守ってくださっている、そして幼子自身は守られている中で本当に安らかに安心して周りの助けに信頼してぐっすり眠っているという姿でした。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。天使たちがそう言ってくれたその情景を羊飼いたちは目の当たりにしたんです。こういうふうにクリスマスの出来事に出会わされた羊飼いたちも、また当時の過酷な社会の中にあって、その底辺近くに位置づけられていて、毎日激しい労働をこなして厳しい生活を過ごしている、そういう人たちでした。しかし本当に深刻な困難な状況のもとにあっても、神様の保護の御手は民全体その一人一人に向かって確かに差し伸べられている。本当に険しく厳しく際どいとさえ思える状況のもとでも、この安らかに眠っている幼子のように神様は一人一人のことをしっかりと支え守り持ち運んでくださる。だから 困難に直面しても慌てることなく落ち着いて、あなたは今日自分にできること、自分がすべきことを行って生きていきなさい。神様はきっとあなたの命を今の困難な状況のもとにあってもこの先へと持ち運んでいってくださる。この晩、羊飼いたちはしっかりと産荷にくるまれて安らかに眠っている、そういう緑子に出会わされて、そしてそういう神様の保護と導きがここにもあるのだということを知らされたんです。だからこそ彼らは神様の栄光に満ちた平和に預かって、神様をあがめ賛美しながら家路に着いたのでした。そして今一つ、実は羊飼いたちが聞かされていたことがあります。それは大きな喜びが与えられるという約束とともに、もう一つ耳にしていたことです。天の大群が喜んで歌う割れんばかりの賛美の声、これもこの晩羊飼いたちは耳にしていました。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれという喜びの歌です。それはここに誕生した緑子を通して、今ここから始められていく、この地上で始められていく神様の御業が、神様のまことに温かな輝きを表す、栄光を輝きを表すものであり、混乱した地上の上にも平和が作られていくということへの賛美の声です。天上の天使たちすべてがこの晩天から地上に下ってこられ、緑子の姿をとって私たちの間に宿られた神様の独り子の応援団となって、天をいっぱいに埋め尽くして喜んで賛美を歌ってたんです。この独り子の御業が確かに行われますように、自分たちはそれを見守ります、そしてまた使えます、そういう思いで天使たちは喜びいっぱいに賛美をしていました。私たちも今晩羊飼いたちと一緒に、そういう天使たちの約束の言葉や天使たちの歌声を耳にするということがあるのではないでしょうか。疫病が蔓延をする、貧困が本当にままならない状況に襲っている、争いのためになかなか人間が集まって一緒に歩むことができない、みんな自分の利益や自分の都合ばかりを考えて本当に一緒に力を合わせることができずにいる、そういう中で孤独になり途方に暮れる人が大勢いる、そういうこの年の瀬にクリスマスの天使たちはそれでも精一杯、この破れ傷つき疲れて気持ちも沈みがちになっている人々に聞こえるように賛美の歌声を私たちの上に響かせているんです。もしもその賛美の歌声が聞こえたならば、私たちも今あるこの場所において天使たちの賛美に声を合わせて、このクリスマスの出来事を喜び歌う者たちとされたい、そう願います。神様の慈しみが今一人の緑子の誕生を通して私たちにも注がれているんです。生まれたばかりの緑子です。普通に考えたらまだ何もできない、そんなふうにも思いますけれど、しかし何もできないようでありながら、実はこの緑子は上からの保護の御手に全身を委ねて、そして安らかにそこで眠っているんです。私たちもです。困難がたくさんある私たちはそこにいつも心が向きがちですし、そのことを考えるときに私たちの心は沈んでしまいがちですけれども、しかし今ここに来ている私たち一人一人の上に神様の温かな御手が差し伸べられているんです。あなたは必ず私が 支え、守り、持ち運ぶ。あなたは私を信じて生きていいのだ。そういう神様の約束がここにいる私たちの絵にも語りかけられていることを、このクリスマスの時、貝羽桶の中の血の御子に目を注ぎながら私たちは覚えるものとされたいんです。そして神様はこの私にきっと将来を開いてくださる、そのことを信じて落ち着きを与えられたい、そう願います。私たちは何でも自分の思い通りにできる、そのようなものではありませんけれど、しかし今のこの私に与えられているこの生活が神様に支えられている、そのことを知って、そして今自分にできること、また自分がここでなすべきことは何なのか、そのことを覚え、一つ一つ私たちが行うべきことに使えながら、神様が開いてくださる将来に向かって持ち運ばれ、歩むものとされたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは羊飼いたちの前に、貝羽桶の中に、布にくるまれて安らかに眠っている一人の幼子をお示しになりました。長い危険な旅の末に、そしてまた本当に貧しく思える現実の中に、あなたは新しい命を生まれさせ、そしてまたその幼子が本当にあなたに信頼をして安らかでいる様子を通して、私たちもまたあなたに愛され、一人一人があなたに確かにされ生きるものなのだということを改めて知らせてくださり感謝をいたします。どうかこの御祈りを通して、あなたがこの地上に始めてくださった御業が今も私たちのもとで引き続き行われ、そしてまたあなたが終わりまで私たちを持ち運んで、すべてを完成してくださるところまで、私たちがそれぞれに与えられている自分の人生を精一杯に着実に一歩一歩歩むものとされますように。私たちは今本当に困難で不自由な中に置かれ、どこに思いを寄せていいのか、どこに信頼を置いていいのかが分からなくなり、不安と焦りの中で生活するようなことがしばしばありますけれども、あなたが私たちを確かに覚えていてくださり、そして私たちを支え生かしてくださることを覚えて、どうかあなたが私たちに与えてくださる生活の中で、恵みのもとにあるものとして私たちが一歩一歩歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
起立して賛美歌114番、その後祝福をいただきます。
があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりをあなた方に与える。いつまでも豊かにあるように。アーメン。
以上をもちまして2020年クリスマスイブ食火礼拝を終わります。クリスマスおめでとうございます。夜遅くなりましたので皆さんそれぞれ風邪などひきませんようにお気をつけてそれぞれお帰りください。